お座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目によみがえった主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日はですね、今映像をずっと見ていただいていますけれども、三本の木っていうね、下関教会の方が作られた、ドラマっていうのかな、アニメなんですけれども、それを見ていただきたいというふうに思います。ちょうど今週受難週なんでね、そのことをちょっと十字架と関係するのでちょっと見ていただきたいと思います。
三本の木。昔ある山のてっぺんに三本の小さな木があって、それぞれが将来を夢見ていました。僕は宝物が欲しいな。周りは金の飾り、中は宝石でいっぱいの世界一きれいな宝箱になるんだ。ダイヤモンドのように光る星を見上げながら大地の木は言いました。僕は頑丈な帆船になりたい。王様を乗せて世界の海を走るんだ。世界一立派な船になるぞ。小川が遥か向こうで海に流れ込んでいるのを見下ろしながら第二の木は言いました。私はここから離れたくないわ。第三の木が言いました。ぐんぐんぐんぐん高く伸びて行きたい。みんなが私を見上げるとき神様のことを思うようにね。だから世界一高い木になりたい。雨が降り日が照り、長い年月が経って小さな木たちも成長し立派な大木になりました。そんなある日、三人の木こりがやってきました。最初の木こりは第一の木を見て言いました。きれいな木だ、いいぞ。そして鋭い斧をさっと一振り、第一の木は切り倒されました。ああ、やっときれいな宝箱になれる。素敵な宝物でいっぱいになるんだ。次の木こりは強そうな木だ、いいぞ。そして鋭い斧をさっと一振り、第二の木も切り倒されました。ああ、ついに後悔ができる。王様をお乗せするんだ。立派な帆船になるんだ。さて第三の木はまっすぐまっすぐ天を指し伸びていましたが、木こりはその姿を見上げようともせずこうつぶやいたのです。どんな木でも要は足りるさ。そして鋭い斧をさっと一振り、第三の木も切り倒されました。第一の木は木工所に運ばれて大喜び。ところが職人さんが作り上げたのは宝箱ではなく家畜の餌箱でした。金の代わりにカンナくずに覆われ、宝石の代わりに藁や草が盛られたのです。第二の木は造船所に運ばれてワクワクしました。ところが立派な帆船が作られることはありませんでした。頑丈な木でしたが、打たれ削られ小さな漁船になったのです。これでは海には出られません。小さな湖に運ばれ、生臭い魚を運ぶ毎日となりました。第三の木は太い材木に切り分けられ、それっきり放っておかれました。どういうことなのかしら。私はただあの山の上で神様を指していたかったのに。元はすっくと伸びていた木はすっ かり気落ちしてしまいました。それからまた長い年月がたち、三本の木たちは昔の夢をほとんど忘れていました。ある晩、大地の木に金色の星の光が注がれました。一人の女の人が生まれたばかりの赤ん坊を餌箱に寝かせています。ゆりかごだったらなあ。ご主人の声が聞こえます。女の人は言いました。この貝羽桶も素敵よ。硬くて滑らかな木肌に星が映って輝きました。その時、大地の木は気づきました。僕は世界で一番尊い宝物をお入れしているのだと。ある晩、疲れた旅人が仲間とやってきて、古びた漁船に乗り込みました。漁船になった第二の木が湖を滑り出すと間もなく、その旅人は眠ってしまいました。やがて大変な嵐になり、第二の木はすっかり怯え、僕には乗客を守る力はないと身震いしていました。すると旅人が目を覚まし、立ち上がって手を伸ばすと、沈まれと言いました。嵐はすっとやみました。その時、第二の木は気づきました。僕は天と地を治める王様をお乗せしているのだ、と。ある金曜日の朝です。材木になって積み上げられていた第三の木は急に引きずり下ろされました。そしてあざけり罵る大勢の人々の間を運ばれていきました。兵士が来て一人の人の手を第三の木に釘で打ちつけました。自分が醜く荒々しく残酷に思えました。さて、日曜日の朝です。太陽が昇り、第三の木の足元で大地が喜びに震えています。その時、第三の木は気づきました。神様の愛で全てが変えられたことを。神様の愛で大地の木は本当に美しくなりました。神様の愛で第二の木は本当に強くなりました。そして人々が第三の木のことを思うとき、神様のことを考えるのです。それは世界一高い木でいることよりずーっと良いことでした。
聖書のストーリーを知っているとよくわかると思いますけれども、余計なことは言わなくていいと思うんですが、三本の木はそれぞれ夢と願いを持っていて、それが叶わなかったわけですよね。叶わなかったどころか夢破れてしまったわけですけれども、でも実はそうではなくて、その中に もっと大きな神様の計画ともっと素晴らしいことが隠されていたということですね。私たちの人生の中に自分の願いや思いがうまくいかないとき、もうおしまいだと思ってしまうことがあると思うんですけれども、実はその中に神様の用意されている宝が隠されています。しばしばそうですね、まあ、パウロ牧師はよく神様は祝福がされるけれども、祝福として来ることより もう最悪できたことが逆に最も大きな祝福になっているということをよく言われますけれども、これがクリスチャンの醍醐味です。でなぜそうなるかというと、十字架があるからですね。今日この後お話しますけれども、この私の信じている十字架っていうのは、そして復活というのは、その私の人生に最悪とか、あるいは夢が破れたと思った中に実は宝があることを教えてくれます。で一番近道はね、感謝することですね。感謝していくとそれが見えてきます。それが開いてきますね、その最悪の中でね。だからどうぞ皆さんね、いろんなことが許されますけれども、その時にこの神イエス・キリストが一緒にいることをね、この十字架があることを忘れないでほしいなって思いますね。そして感謝をして、諦めてなくて、このイエス様に感謝をして、神様が用意されているものをね、お互い見て見つけていきたいと、そして気づいていきたいと思います。はい、でもう一つだけね、今日十字架のことなんで、救いっていうことで、ものすごい基本的なことですけれども、救いっていうことで見ていきたいと思います。はい、
皆さんこんにちは。今回のテーマは救いです。一般的に救いとは、ある困難や問題から助け出された状況を示す言葉ですが、聖書にある救いの意味は何でしょうか。私たち人間は誰一人例外なく神様に愛された存在であると同時に、神様から離れ自分勝手な歩みをしている罪人でもあります。罪は私たちを神様から引き離すものであり、私たちは罪を持ったまま歩んだ結果、死後に裁かれ地獄に行くべき存在です。しかし神様は私たち人間を愛するがゆえに、その一人子であるイエス・キリストをこの世に遣わされました。イエス・キリストは神であり人であり、何一つ罪のない方ですが、私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださり、私たちの贖いをなされ、3日目によみがえられました。イエス・キリストが自分の罪の身代わりとなって十字架で死なれ、3日目によみがえられたことを信じ、イエス・キリストを主と告白するなら、私たちは救われ、神の子となり、永遠の命が与えられます。聖霊様が私たちのうちに住んでくださり、神様と共に歩む人生が始まります。私たちが悔い改める罪は全て完全に許され、なかったものとされます。私たちは義とみなされ、一度も罪を犯したことのないものしか受けることのできない祝福を受けるようになります。私たちは罪の結果である永遠の滅びから救われ、天国に入ることができるようになるのです。それではまた。
はい、ありがとうございました。まあ、よく知ってることだと思いますけどね、駆け足で、ね、今行きましたけれども、罪がなくなるのではないんですね。罪をないものとされるっていうのは、罪はあるんですけれども、許してくださって神様から見て罪のないものと見てくださるということです。だから神様から見て罪を一度も犯したことのないもの、つまりイエス様と全く同じものとして私たちは見ていただける。だから大胆に神に乗れるんですね。ただやはり私たちも死にます、イエス様を信じても。どうしてかって言ったら、罪はあるからこの体は死ぬ、ただ霊が生きているので、イエス様も死んだから、ね、霊は天に帰り、そして新しい体を、復活の体をもらって永遠に神と入れる新しい体をもらって永遠に生きることができるんですね。これをね、ぜひ知っててほしいと思います。本当に死に救われたってことはものすごく大きなことですね。私たちは永遠の存在になったってことをね、覚えてほしいと思います。はい、それでちょっと駆け足になりますけれども、使徒の働きの今日読んでいただきました8章の26節のところから見ていきたいというふうに思いますが、2つのポイントに絞ってお話をしたいと思うんですけれども、ですね、1つ目はですね、神様は導いてくださる、そして、方だってことですね。26節に、ところが主の使いがピリポに向かってこう言った、立って南へ行き、エルサレムからガダに下る道に出なさいと。ピリポっていうのは、まあ、伝道者ですけれども、この人に天使、主の使いで書いた天使でしょうね、天使が言ったわけですね、立って南に行きなさい。で、今天使はあるのかって言ったら、今でも天使はいます。残念ながら私は天使に会ったことはないんですが、 天使は後から思ったら天使じゃなかったのかなという人もいるかもしれませんが、以前話したことあると思いますが、福岡の小須田牧師ですね、イスラエル小須田牧師が、長野で、小須田農園のね、されたんですけども、検診して東京来た時に奥さんが妊娠してたんですね。そして東京の病院に行ったらですね、ものすごく東京の病院は忙しくて、で紹介状がないと見てくれないかなんかで真っ赤なくされたんですけど、休みの日にもう一遍夫婦で行かれたら、一人の看護師さんがものすごく一生懸命やってくれて、全部手続きもしてくれて、で最後にこれで大丈夫だから明日また来てくださいって言われたんですね。で次の日行ったら本当にもう全部手続きができていて見てもらえるようになったんですけど、その看護師さんにお礼を言おうと思ってその看護師さんを探して聞いたらですね、そんな看護師さんはいないって言われた。で結局その子、勝利君で一番長女で長男で勝利君って言うんですけど、勝利君が生まれるまでもう彼はもう今卒業して就職してますけども、その勝利君が結局生まれるまでその病院でその看護師さんに会わなかったし、どの看護師さんに聞いても知らないっていう。で彼はあの看護師さんは天使だったと思ってるし、私もそう思ってるんです。皆さんがそう思わないのは自由ですよ。でもおそらくだから天使というと羽を生えてると思うかもしれませんけど、その天使は看護師さんの天使だったんです ね。いろんな天使がいます。まあ、パウル牧師があそこにね、チベットの領土に行った時に、ね、ポタラ級でね招いてくれて奥まで入れてくれた人がいたっていう話がありましたけど、後から思えばあれは天使だったと思って言ってましたけども、天使に会っていて実は気づいてないことがきっとあるんじゃないかなと思うんですね。それとともに明らかに天使と分かって語られることもある。でこの場合ははっきり天使がピリポに向かって立って南へ行けってものすごく具体的でしょ。抽象的じゃないんですね。立って南に行き、エルサレムからガザと下る道に出なさいってこう、ね、ものすごく具体的なの。で行ってみたらちょうどこのエチオピア人女王神だけの高官で、まあ、官官なんですけども、ね、第三を管理してた人がエルサレムに礼拝に行った帰りだったんですね。で馬車に乗ってた。でもちろんピリポはそういう人だと分からないで、とにかく出たら馬車が来た。そしたら聖霊が29節、ごめんなさい、御霊がピリポに近寄ってあの馬車たちと一緒に行きなさいと言われたと。今度は聖霊です。おそらく声が聞こえたというよりも内側からそういう思いが来たんじゃないかと思うんですけども、聖霊がね一緒に行きなさいって言ったって。で皆さんもうちに住んでる聖霊様が何かこう促しを感じることありませんか。あの人に電話してあげなさいとか、あの人のとこ行きなさいとか、迷った時にこっちに行った方がいいなって、なんか分からないけど内側から迫ってくるものがある、ね、でもちろんそれが精霊なのか自分の単なる願いなのか、時として違うサタンだったりすることもあるので見分けないといけませんよ。もちろん吟味しないといけません、吟味しないといけません。だけども確かにこうなんかこう語られることってか、なんか内側から来ることありませんか。困ってる人見て助けてあげなさいっていうのはサタンじゃないから助けてあげて精霊ですからね日本人は恥ずかしいと思うことが多いからね、してあげる気持ちは十分あってもね、でもね手を出してねあげてください。で精霊から来る思いがあると思うんで、この時もはっきりあの場所に近寄っていきなさいって言われたんですね。近寄ってみたら馬車から異端書を読んでる声が聞こえてきた。で面白いのはその宦官がちょうど異端書を読んでいた。で異端書っていうのはイエス・キリストを一番予言している書なんです。しかもそれは53章だった。53章はイエス・キリストの十字架の予言なんです。つまり、旧約聖書の中で一番キリストを語る、しかも十字架を語るのに、一番いい場所を読んでた。できすぎでしょ？できすぎくんですよね。わかんないかな。何かというとね、面白いんですけど、本当に神様に、神様と交わっていくと、なんか、これできすぎだなってことって結構人生で起こるんですね。試練や困難も来ることはありますけれども、同時にこの本当に主に従っていくと見事な神の助けってね、これをこの時も天使に言われてこう立って南に行って、そしたら馬車がちょうど来て、馬車に近づけっていうか近づいてみたら左足の声が聞こえてきて、えっと思って分かりますって聞いたんですね。そしたらその宦官がいや導く人なかったら分かんないよって、分かんないんだからちょっとここ来て座ってくれって言って乗せてもらって、そこからイエス様の話をした。そしたらこの人救われて信じて、その結果どうなったかというと最後に洗礼を受けるんですね。駆け足で言ってごめんなさいね。36節で言うと、道を進んでいくうちに水のあるところに来たので宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。ないよって。で、馬車を止めて、ピリポも宦官も水の中へ降りていって洗礼を授ける。そしたら御霊は 面白い、フィリップを連れていくんですね、パーってね。で、この瞬間いなくなる。でもいなくなるってことは、普通生まれたてのクリスチャンを放っておいたらいけないのに、いなくなったってことは本当に明確な妨害をしたってことが分かります。で、これ聖霊の導きなんですね。皆さんね、これは特別よなんて言っちゃいけない。その瞬間あなたは神様からの大切な導きを見失います。神様にご贔屓はないんです。神様はあなたにも必要なことを語ってくださるんです。それはすごく小さな生活の事柄から人生のすごく重要な決断に至るまで、いろんなことに関して神様は、もちろん天使を使わす時もあれば、内側から聖霊の思いが来る時もあれば、聖書で語ることもあれば、こうやって説教を聞いている時に語られたり、予言を通して語られたり、いろんな形があるけど、神様は導いてくださる方なんですね。で、神様は本当に愛しているから、あなたに祭壇を与えようとするんです。一番いいものを与えようとしてるんですね。それを忘れないでください、ね、必ず最大のものを与えようとしてる、ね、そういう方であることをまず知ってほしいんですね。一つね。で、今日の中心のテーマいきます。二つ目ね、そのちょうど彼らが開いたのはユダヤ書だったんですね。それが、32節33節ね、彼が読んでいた、これ考え読んでいたんですけど、聖書の箇所にはこう書いてあったんですね。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として黙って今日狩る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼のうちは地上から取り去られたのである。これはイダヤ書53章の7節8節9節の引用です。ちょっと旧約のイダヤ書とは違う、ちょっと言葉が変わってますけれども、引用ですね。で、これはまさにキリストの十字架の姿なんですけどもね、特にね、今日お話したいのはね、イエス様は十字架に行くとき、さっきもちらっと言ってましたけど、1分動画でこう人々から恥ずかしめられ、あざけられ、あ、三本の木でも言ってましたね、あだけられ、恥ずかしめられ、ね、したわけですね。で、しかも体は極めなかったんですね。と、十字架はね、何度か話しましたけど、十字架にかかるときに、ね、両手をね、木につけられて、ここに釘を打たれたわけですね。釘ね、両手にね、本当にすごい釘ですよ、ね、小さな釘じゃなくて大きな釘、手が引っかかるぐらいの釘、そしてあと足です。3点です。それだけだったんです。それ3点でこうつけられて、だから当然こう人間こんなに立ってられないから、ガッとこうなんですね。こうなると呼吸できないんですね。で、呼吸困難なんでね、で苦しいから思わず呼吸しようと思ったら、グッとこう力入れないといけない。力入れてグッとね、で、あーって呼吸すると力が手と足に入るから、そこで血が流れるんです。もともと血が流れてるけど、力入れたらもっと血が流れるんですね。それでまたこうやってあーってして、苦しいからまたあーってなって、苦しいからあーって、これを繰り返すんです。すぐ死ねないんです。血がいっぺんに出ない。タラタラタラタラ出て、こう力入れたことにちょっとずつ出ていくんです。で、呼吸もなんかすぐ、ね、人間生きようとするから本能的にこう、その繰り返しで、イエス様は6時間で十字架で死んだけど、普通は1週間くらいかかって、クレイジーに死ぬんです。気が狂って死ぬんです。あんまりこの十字架がひどすぎるということで、最後狂っておかしくなって死ぬんです。しかもすぐ死ねない。それで十字架はなくなったんです。イエス様の後しばらくだって、これ歴史的事実です。で、十字架は極刑だったんです。その苦しみをたった6時間で死んだっていうのは、まあ、6時間でもたったというのはあれですけども、でも6時間で死んだというのは、ものすごい前の晩に鞭を打たれてて背中を、ね、おそらく30キロ鞭じゃないかと思うんですけども、背中は血が流れてたけど、それを、イエス様を作る十字架なんて綺麗にね、こんな綺麗に磨いてリスなんか塗りません。荒削りのままなんです。だから当然木が出てるその荒削りのところにガーンとつけられたから、背中から血が出て苦しんでて、で、茨の冠にかぶせられてるでしょ。で、そういう状況の中だから、もう本当に苦しみ極められなかったと思うんですね。で、しかも葡萄酒を最初ね、最初の葡萄酒は受けた、後の葡萄酒は受けなかった。最初の葡萄酒は、苦しみを増すんです。で、最後に、ま、葡萄酒はね、あっちはね、麻酔薬をするけど、それはね、舐めただけでやらなかったんですね。だからこれ以上はないっていう苦しみに行ったわけですよ、イエス様はね。これは十字架なんです。肉体的には最大ですね。しかも弟子たちは逃げていった。3年半と一緒にかけた弟子たちは、ね、裏切ったわけですね。ペテロは言った通り3度知らないと言って、まあ、最後目があった時に、私はペテロはね、目があった時、イエス様はね、言った通りだろっていう目だけど、それはさばいてるでも責めるんじゃなくても、全部わかってるよって、それでも愛してるからねっていう眼差しだったと思うんですよ。うん、でもそれが余計に苦しくてね、それかえって苦しいと思う、裏切った後ね。それでも愛してくださってる目っていうのは苦しいと思う。それでお子泣きしたと思うんですけども、でも孤独ですよね。遠くからガリラヤから来た女たちはイエス様のことを愛してて来てるんですけど、その十字架が自分のためだってことにまだ気づいてない、この段階で。だからね、 本当に愛していて示しているのに、それをねその時分かってもらえなくてね、愛と受け取ってもらえなかった時のね、孤独の悲しみとか孤独ってのがあるんですよ。まさにそうだった。だから肉体的な苦しみだけじゃない、精神的にも孤独なん。それと極めつけはね、神の子である、神であったイエス・キリストが神に捨てられるんです。これね、私今口では言ってますけど分かりません。そう、神であられた方が神に捨てられる、つまり霊的に断ち切られた。イエス様はいつも父なる神様、アバって言ったんですね。アバっていうのは長崎弁でいつも聞くんですけど、なかなかあれなんですけどね、大阪弁だったらね、お父ちゃんって言うんですけどね、今の子は夫、おっかって言うから夫になるんでしょうかね。福島では何て言いました、お父さんを親しみ込めて言う方で、大阪ではね、お父ちゃん、お母さん、お父ちゃん、お母さん、お母ちゃんというのが多いんですね。で、こっちは何でしょうね、まあ、今時の子は夫、お母って言いますけどね、聞いてるのかな、中国で何て言います、パパ、ママかな、ね、いやね、いろんな言い方があって、親しみを込めた言い方がお父さんの呼び方なんですね。このアバっていうのは、本当に子供が親しみで言う方、イエス様はいつもどんな時もアバ、アバ、アバって言ったんですよ。イエス様は父の神様。ところがこの十字架で一回だけ我が神、我が神って叫んでるんです。ちょっとこれから話しますけどね、本当に神に捨てられたんです。アバって呼べなくなったんですね。だから肉体的な苦痛だけじゃなくて、精神的なもう孤独っていう言葉で表せないぐらいの苦しみなんですけど、それだけじゃなくて神に捨てられてる。ちょっとこう口で言うのは簡単ですよ。私は分かりません。だって私は神から絶対捨てられないから、あなたもイエス様を信じた人は、これはちょっと考えられないですからね。そこだったんですね。それが十字架だったんですね。で、その途中でね、十字架行くときにこう書いてあるように、こうもう散々言われたんで、その十字架かかってるときに、人々なんて言った、のろしにバカにし、唾をかけてね、お前神の子なんだろうって、感情込めてやりませんね、うまくやると私の人格が疑われるからね、お前神の子だろうって、自分救ってみろよってね、なんかうまくやりそうだな、困るな、お前神の子だろう、自分救ってみろよってね、そしたら死にてやるから、降りてこい、降りてこいって言ってね、まあ、むちゃくちゃボロクソに言われたわけですね。で、両方に2人強盗がいたわけです。まあ、犯罪にって書いてあったり強盗って書いてありますけどね、2人とも最初は一緒に罵ってたんで、途中で変わりますけど、2人とも最初は一緒に罵ってたんで、もうみんなに罵し合えたけど一言も言い返さなかったんです。私はイエス様が病人を治したことを知っています。今も治されます。水を歩いたことを私は信じています。5つの晩で5000給食したことをその通り信じています。でも私がイエス様を神だと信じるのはそういうことじゃないんです。この十字架の時、イエス・キリストは一言も言い返さなかったんです。神以外にはできません。ちょっと叩かれた、痛って言いませんか。いつも言いますように、こう、ね、何か蹴飛ばしたってよく痛いだけですよ。でも痛って思うけど、思わずパンって蹴飛ばしませんか。人がいなかったら、いてもやる人はいるでしょうけど、転んだり痛かった時、痛とか言ってね、もうちょっとパンとか何か蹴飛ばしません、しないかな、みんな人格者ですねいや、よけ痛くなるだけですけど、気持ちは晴れるでしょ。で、なんかギャーとかわーとか言いませんか、苦しい時、痛いとかギャーとかね、言ったって痛みが悪くわけじゃないんだけど、言うとなんか気が晴れるっていうか楽でしょ。そんなもんじゃありませんか。何か言われたら思わず気がついたら言い返してませんか言い返さない人もいるでしょうけど、そういう場合でも心の中で叫んでませんか、この野郎とか。キリストは本当に言い返さなかったんです。心の中でもどんな肉体的苦痛を受けても、どんな孤独になっても言い返さなかったんです。もし今孤独な人がいたら、イエス・キリストはあなたの孤独を知ってる。そしてあなたの傍らにいて、そのあなたに一番最善の語りかけをしてくださる。あなたを本当に分かってくださる。もし今この肉体の苦しみがあって、オンラインで聞いている方は病室で、誰も私のこの痛みを分かってくれないと思う方は、申し訳ない、分かってあげれない。でもイエス・キリストは分かってくださる。その痛みと苦しみをキリストは本当に知っている。どうしてか、彼はあの十字架でそれを通ったんですね。で、その時一言も言い返せなかったの。なのに彼が言った言葉が7つだけあるんですね。で、1つ目の言葉は祈りなんです。で、この祈りだけは1回じゃないんです。言語で言えば繰り返して言ってるんです。だからおそらく釘をガーンと叩いた時ね、普通ならギャーっていうのはね、あばー、父よ、彼を許してくださいって言った。これ打った人をね、打った人のことを許してあげてくださいって言ってるんですね。 もうちょっと広く言えば、私たち一人一人の罪のために許してあげてくださいなんだけど、具体的にはガーンと打った人のそのことを許してあげてくださいって言ったわけですね。それであの十字架の穴開けてドスンと落とすんですね。ドスンとした時にね、ガーンってなるでしょ、あーってなるでしょ。でそしたらうわーとかね、ね、これやろうとか言いそうですね。ガーンとあばー、帰ろう許してあげてくださいって言ったわけですね。これはね、人ではないです。で彼らを許してくださいって言ったこと、彼らを許してくださいっていう前に何があるか、私はもう許してますから許してあげてくださいなんです。よくお父さんとお母さん、今はあんまりないですけど、昔はね、お父さんとお母さんがなんか喧嘩、お父さんとかね、お父さんと息子が喧嘩してね、お母さんが仲裁に入るっていうことあるじゃないですか。昔はあったんです、今は知りません。昔あったんです。でその時にもう許してあげてよっていう時に、もう私も許してるから、で私が管理するからってじゃないです。それと同じなんですね。イエス様は十字架の上で、ね、許してあげてくださいって、もう私も許してますから、で私が代わりに罰を全部受けますから、私が裁きを受けますから、私が呪いを受けますから、こう本来受けなきゃいけない呪いと裁きと罰を全部私がこの十字架で引き受けて全部受けますから、許してあげてくださいっていうことなんですよ。で実際口だけじゃなくてその通りにしたのが十字架だったんですよ、ね、それを祈られたんです、キリストは。でこの祈りは届きました。どうしてか、本当にイエス様は代わりに裁きを受けて、まあ、分かりやすく言いますよ、読みてるんだけど地獄まで行かれたから ね、だから私はね、絶対地獄に行かないんです。こんなことはない、今私は地獄だって人いるでしょう。大丈夫、その地獄から天国に変わりますから、キリストが変えてくれますから、ね、でもで、そしてね、そうやって言ったらね、このさっき言った2人ね、2人とも最初はね、2人とも最初はね、こう言ってたんです、このイエス様にね、お前神だと置いてこい、2人とも、1人が気づくんです。で十字架刑っていうのは極悪犯罪人なんです。イエス様は罪はなかったけどかけられたけど、彼は極悪犯罪人なんです ね、最高の刑罰だったんです。ってことはこの2人はもう悪いことをし尽くした人だったと思います、ね、一歩が気づく。面白いけど人間ってね、どの人も美しい面も持ってるし、神にさえ使えたから、悲しいぐらいどうしようもない罪も持ってるんです。認めるでしょ、いやこんなことない、私はのは汚いとかないっていう人いたら教えてください、みんなで指さして言いましょう、嘘つきって私は悪いところだけと思いませんよ。神に捨てられてるから、自分でも感動できるようなところも時々現れてくるんでね、これは神の恵みですね。でもそうなんですね。でこの極悪犯罪にはその悪いところがガーッ出て、自分の汚さも人の汚さ もう十分見てきたと思う。でもね、見てなかったことがあるんだ、本当の清さ、本当の愛。イエス様を見ながらね、その父がばー父を許してくださいって声を聞きながらね、生まれて初めて見たんですね、清いもの、そして本当の愛を初めて触れた。見たっても触れた、感じた、もう一番近くにいたから。人ってあるでしょ、雰囲気、別に話をしなくて、なんかふっとなんかえっと思ったらパッと見たらなんか人がいて、なんか分からないけどその人のそばにいてほっとする人、その人のそばにいてなんか緊張して離れたくなる人その人はいいとか悪いじゃなくて雰囲気で持ってるんですよ、人間。学校もあるでしょ、なんか知らないけど入っていったらなんかホッとできるクラスと、なんか緊張してしまうクラスとか、病院もあるんです ね、技術がうまい下手ってんじゃなくて、それ雰囲気って人間ってあるんですよ、霊的な見えない世界の雰囲気って。でこの時イエス様のそばにいてね、本当にイエス様の声祈りを聞きながらね、生まれて初めて清さと愛に触れたんで、この人はね分かったんですよ、この人は神様だって、この人は救い主だって。向こうのね、もう一人の強盗がね、相変わらず叫んでるからね、言ったんですよ、やめろやめろって、お前、俺とお前はなって、散々悪いことやったんだから当たり前だって認めたんですよ。悪いことしたから認めるかって、そんなことないですよ、人間。そんなこと言うなよってね、お前だってやることしてんじゃないかって、ね、大小言うかもしれないけど、結局一緒じゃないかってこう言うわけですね。ところが、この時初めて認めた、いや、お前も、俺も悪いことしたから当たり前なんだ、殺されて仕方がないんだって、でもこの方は違うって、こう言ったんですね。あなたが天の御国に着くときには、つまり天国に行くって信じてるんです、イエス様は必ず。ってことは救い主だと分かったんですよ。すごいでしょ。で天国に行ったら私を思い出してください、リメンバー見ていいのかな、分かんないけど、私を思い出してくださいって言ったんですね。でね、天国に連れてって言えないんです、あまりも自分の罪に気づいて、とても言えないから、天国行ったときは思い出してくださいとしか言えない。でもそういった瞬間ね、今までイエス様は一言もどんなに罵声をさせられても、唾をかけられても、あだけられても、 何を言われても言い返せなかったイエス様が初めて人に向かって口を開くんです。この人に私思い出してほしいと言った瞬間ですよ。間髪入れずにこの人の方をおそらく見て、あなたは今日私と共にパラダイスにいるって、いや天国だよって。でこの今日って言葉は今って訳する言葉なんです。だからこの瞬間から、この十字架で苦しんでいるこの瞬間から、もうあなたは永遠のもの、神のものとなって、ここからもうあなたは天国だよって。で実際死んでももちろん天国に行けるよって言ったんです ね、 あのね、どんなに自分が苦しく痛んだ時も叫ばなかったイエス様が、この人の心の叫びを聞いた瞬間天国に行って、ここから救い出したんです ね、ここ好きなんですよ。ちょっとね、この話ですと止まらなくなるから、止めないといけないんですけどあのね、この人この後何も返せないんで、地上では献金できないでしょ。歌えますかね、ハレルヤぐらい言ったかもしれませんけども、やっぱりもう力尽きて死ぬだけだから歌えないと思うんですよね。モニさんみたいに、モニさん英語でもフランス語でも日本語でも歌っちゃうんです ね、できないですよ ね、 ね、これね、おそらく賛美を返すこともできない、献金することもできない、イエス様のために何かをすることもできない。彼はもう返すものは何もないんです。三段悪いことやって許されて天国だけっていう、何にも返せない。でもその瞬間天国行ったところがね、2000年経った今、私はこの人の話を一生懸命しております。でこの人の話をしたら止まらなくなってしまう曲がある。私いろんなところでね、伝道を書いててね、新しいの話してきましたけど、この人の話をするとね、人が救われるんです。天国行ったらね、私この人に会いたいんですよ。で挨拶しない、ありがとうございました。彼がこの時本当に心から真実な悔い改めをしたから、その悔い改めは彼を救っただけじゃないんです。その後2000年経つ今まで、たくさんの人に救いと希望を与えた。彼が生きている地上では何にも返せなかったけど、天で彼はいっぱい宝を積んでますよ、間違いなく、ね、本当そう思いますよ。いやね、我々永遠なんですね。これね、どうぞ覚えてくださいね。ね、だからなんかこう天国行ったらね、私この人に、ね、宝いっぱいあるんじゃないのかなと思うんですよね。天国行ったら挨拶したいんですね。いやおかげで助かりましたとか言って ね、 でね、天国行ったらね、いっぱい行くでしょ。あなたの話救われたんですよって、いや本当にいっぱいいると思うな、世界中から。永遠って素晴らしいですね。こうなんですよね。で、まあ、ね、ちょっと次に行かないといけませんからね。でそして、ね、パッと話します。目の前に母マリアとヨハネがいました。弟子のヨハネはね、で母マリアには最初からイエス様が生まれた時の最初からこういう言葉があったの。あなたの心を釣りが差し貫くでしょう。その時が来たんです、ね、もちろんイエス様は神の子ですけど、人となっては母マリアの子供でした。子供というかとして育てられましたから、我が子がね、目の前で殺されるんですよ。こんな辛いことはない。これはもちろん理屈じゃないと思います。でしかも悪いことして殺されるなら自業自得ってことはね、仕方がないと思うんですけど、彼は何も悪いことしてないんです。全く罪がないんです。何にもないんです。なのに殺されるんですよ、目の前で。釣り際差し込むんです。それでヨハネはこの方こそ救い主と思って、自分が愛されるでして、まあ、本当に愛されて喜んでて、でこの方に希望があると思ってきたら、その方が死んでね、いなくなるわけでしょ。絶望ですよね。でその絶望している弟子と、もう言葉にできないほどの苦しみと悲しみの中にいる母を目の前にして、イエス様はね、お母さんに、ほらここに息子がいるよって、ここにお母さんがいるよって言って、このあと弟子のヨハネが母を引き取ったと聖書に書いてあるから ね、ここ書いてある。だからカトリックが言うように、マリアは伝授の母になったという解釈は 100% 間違ってます。この時何したって、イエス様は十字架を通して、ご自分の十字架を通して、肉の家族じゃない新しい神の家族を作られたんですね。だから教会は家族なんです。ファミリーです、家族ね。だから兄弟姉妹って言うんです。あのどっかの組ではありません、ね、今日分からないかな、ね、兄弟姉妹っていうのは、ね、神の家族ってことです ね、でこれ十字架を中心に私が家族で、感動するのはね、自分が苦しみの極限にいるのにね、目の前で傷んでいるお母さんと弟子をほっとけなかったんです様は。そして、いや悲しまなくていいよって、ほら新しい家族がいるじゃないか、この十字架を通して新しい家族がいるだろうって、自分のためには何もないけど、目の前の人のために言ったん。これはね、ちょっと余裕っていうかすごいですね、これね。そしてね、それからね、3時間ね、これ12時ぐらいまでかかるんですけど、3時間ね、暗黒が続くんです。これはイエス様が神に捨てられた暗黒です。で実際に、ね、あのそうなったんですね。真っ暗になるね。そして3時間経って亡くなる直前3時にね、叫ぶんで、叫った我が神、我が神、 どうして私を見捨てになったんですかって、エロイレバサバクダニっていうのはマルコ、これはアラム語ですね。エリエリレバサバクダニとかマタイ、これはヘブル語ですね。叫ぶんですね。つまりアバアバアバアバアバって言ってきたイエス様がアバって言えないんです。神に捨てられたから、もうアバじゃなくなったんです。え、お父さんどこ行っちゃったんだって、あれ我が神としか言えない。我が神ってのはノンクリスチャンの命令でしょ。でいろんな解釈があるんですけど、今日は解釈はしません。ただ一つだけ言います。これは本当は私が言わなきゃいけなかった叫び、あなたが言わなきゃいけなかった叫びです。我が神、我が神、どうして私の道になったんですかって、これは本当は私がそう叫んで地獄に落ちる叫びだったんです。キリストは私の代わりにこの叫びをして本当に地獄に落ちてくださったんです。神に捨てられて。だから皆さんね、私たちは絶対に地獄に行かない。死んでから行かないのは当然だけど、地上でも私たちは地獄に留まらなくていいの。まあ、地獄はないんですけど、もう生き地獄と思う時があるでしょ、人生には。そこにいる必要はない。神様はそこから救い出してくださるんです。助け出してくださる。そして本当に神と共にいる祝福の中にいてくださる、ね、我が神どうして私を捨てたんですかってこう叫ばれた。でイエス様は私の代わりに地獄に行かれたんですね。そして乾くって言って、まあもう今日はちょっと時間がないから返しませんけど、本当に喉カラカラだったんですね。でもそれだけじゃなくていろんな意味があるんです。乾くって言って、そしてね、完了したって言うんです。これ好きな言葉です。It is finished って、これは完了したってのは、これで贖いは全部終わりましたよって、もうなすべきことはなしましたよって、立法を全部全うして、そして罪の贖いっていうのは罪の代わりの代価を払いましたよってことです。借金をしたら、返さなきゃいけない、ね。例えば 100いつも1万円とか1000円しかないから、たまに大きい100万円で大きいことってのは悲しいけど、まあ、100万円にしますね。100万円を借りたら100万円返して、利息があったらそれも返さなきゃいけない。で私が例えば何金融にしましょうかね、目が合いましたから、一軸金融に借りたとで、ね、返せなかったらですね、一軸金融が電話かかってくるんですね。木原さん、一軸金融です、また返してくださらないですかって。そのうちですね、ちょっと怖いお兄ちゃんがね、家の前来てトントントントンと入ってね、イルス使ってるとですね、なんかね、窓からこうなんかされたりするんですね。へーとかってね。でもうなんか街を歩くのも怖くなってくるんですね。でもね、その時ですね、今度と大将がね、酒井兄弟がなんかですね、もう仕方がないな木原さん、もう私に任せなさいとか言ってね、もう一時金は私も大丈夫とか言ってね、一時金に電話してね、いくらいるんだと、100万といくら利息ってね、あそうか、もう鬱陶しいからちょっと多めに振り込んでやる、分かったかってポイント振り込んでくれます。そしたらもうね、私は一時金融の前ってね、あっかんべーってできるんですね。一時金融の前はこう堂々と歩けるんですね。わかります、ね、一時金融の人見てもね、何も言えない、おう、こんばんはとか言えるんですね。キリストが十字架で代価を全部払ったから、もう私たちは自由なんです。サタンに怖がる必要もないし、罪に縛られる必要もない。罪人だから罪の弱さに罪が突っ込んできて失敗するかもしれませんけど、それでいつまでも落ち込んで縛られていることはないんです。新しくされるんです、日ごとに。これが十字架の醍醐味です ね。なぜかってイエス様が代わりに捨てられたからです。これお芝居じゃないんですよ。もう終わらないといけないんですけど、大事なところだからね、お芝居じゃない、完了したって時に全部終えて完了したんですね。で、多くの人は間違えるけど、死んだけど復活したじゃないかって、その通り。でも何度も言いましたけど、電気ね、今ついてますね、消すでしょ、死んだ、ポチンつけた、復活ついたって、これは復活じゃないんです。十字架っていうのはこの電気を取りまして、すいません、あれつけてないのはね、根本から壊れてるからつけてもつかないんですねでこれ電気取るでしょ、でバーン叩くでしょ、でガンガンガンと踏むでしょね。そしたらもう粉々ですね、つかないですね、その電気。これが死んだってことなんです。その電気、新しい電気作るんじゃなくて、その電気がもっぺんこう一つになってついたらありえないでしょ。復活っていうのは、そのコーラごらになった電気がもっぺん一つになってつくようになったから復活なんです。何を言いたかったら、イエス様の十字架と復活は全くつながってないんです。切れてるんです、完全に。本当にキリストは神に捨てられて地獄に行ったんです。たった3日じゃないかって、まあ厳密に言えば2日ですけど、ね、日本人の感覚だから。それは人間の考え、時間を作ったのは神なんです。時間を作ったのは神なんです。千年は一日のようなんです。だから、神である方が地獄に行ったっていうこと、これありえないことなんです。でも、それでもう私は完全に贖われてる。もう許されてるんですね。復活したってことは、生き返ったら完全にね。こうなんですよね。 それが私の信じている神キリストなんですね。で、だからもう完了したから何も罪によって縛られなくていいぞって言って、そして最後に我が霊を見てみまして全てを委ねられたんですね。で、すみません、今日は全部詳しく話せませんけども、このことをピリポは宦官にね、こうね、おそらくね、こうもう十字架の話をもうね、もう熱い思いで語ったんです。そしたら宦官は分かって、そうかって言ってね、私はキリストを信じるって言った。そしたら洗礼授けるかってすぐ授けたんで、十字架を信じる人はイエス様を救いからあんまり簡単につまずきません。今十字架の話をしますけどね、感動した人大丈夫ですけど、なんかよく分からんなと思った人、気をつけてください。クリスチャンに言ってます。祈ってください。本当にこの十字架の愛が私のためだったって、神様教えてくださいって。この十字架がね、本当に私のためってことは霊にはっきり開くとね、人に簡単につまずきません。よく人につまずくって人いるんですけども、ね、あの人につまずく人先に謝っておきます。きっと私につまずきます。あの叩けば埃が出るなんて、叩かなくても埃が出てきます。妻に聞いてみてください。アメンって言うでしょ。でもこの十字架を知ってる人はそんなことでつまずかない。このキリストが私のためにあがなってくれた、もう自由なんです。このキリストの愛が私を捉えたんですよね。それとしてピリポは、だからピリポはもうすぐここから聖霊が別のところを使わせたでしょ。普通救われてそのままほっといてやれることですよね。でも大丈夫なんです。この十字架の話を聞いて救われた人だからもう大丈夫ってことだったんですね。それはね、知ってほしいね。でもう終わります、遅くなります。今日愛三回があるから ね、ね、この十字架は広く言えば全人類のためでした。でもそうじゃない、あなたのためです。ワンオブデンって言うんですけどね、よくね、十字架はみんなのためって言うんですけど、みんなのためじゃないんですね。私がすごく好きな言葉なんですけど、もし人類があなた一人しかいなくても、私一人しかいなくても、その私一人のために父なる神様はイエス・キリストをこの地上に遣わして十字架につけたと私は信じています。みんなのためじゃありません。私のため、あなたのためです。英語だと You って複数形一緒だから困るね。オンリーユーでいいんですかね。ね、そのあのね、その本当に私のためなんですね。どの人のためでもあるけど、この私のためにキリストは十字架につけたんですね。でこれほど愛してくださった方なんですね。でこの愛があるから、さっき3本の時はね、この神の愛があるからって書いてあるけど、愛があるからどういうマイナスもプラスに変わるんです。どんな悲しみも喜びに変わるんです。時間を作られた神様は過去のことにも触れて祝福に変えてくださるし、必ず神様は全てを益にしてくださるっていうのは、この十字架があるからそれが起こるんですね。それをどうぞね、あの覚えてほしいと思います。まあ今日はね、クリスチャンの方もよく知ってることなんですけれども、受難週なのでね、あのもう一度原点に帰ってお話をしました。どうぞ今週はイエス様の十字架あった週です。まあイエス様の十字架を思いながら時を過ごしてください。それは暗くなることはありません。キリストは難を受けた週なんですけど、グッドフライデーね、私にとってはグッドフライデー。私はそうやって許され、生かされ、解放され、勝利の人生を歩めになった日なんですね。まあ、英語の方がある意味で正しいね。イエス様は受難日って言ってね、イエス様苦しみ嫌いだって悲しまれても喜ばれないと思う。グッドフライデーって喜ばれた方がイエス様は天国で喜ばれると思う。そうですよね。だからどうぞ皆さんね、この週深く十字架を思いながら本当に神様に感謝して過ごしたいなというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ちょっと随分駆け足でお話をしましたが、イエス様、あなたはどんなに罵られても恥ずかしめられても言い返さずに黙って十字架を引き受けられました。私たちを愛しておられたので。そして本当に悪いことしかしてこなかった極悪犯罪人が気づいてあなたに思い出してくださいと言った瞬間に、あなたは今日私と共にいるとおっしゃった、そのあなたの愛に感謝します。全部を全うして神に捨てられて、贖いを全うされて完了されたしよ、私はその十字架で救われたことをありがとうございます。一人一人にこの十字架の愛を深く霊に教えてくださり、この十字架によって生かされて祝福されたものであることをもっと深く、もっと深く、もっと深く具体的に知ることができる週、年としてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、悔い改めをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいんですかって今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。あなたの気持ちを素直に、どんなことでもいいです。境内のこと、学校のこと、お仕事のこと、人間関係のこと、自分のこと、友達のこと、家族のこと、将来のこと、どんなことでも構いません。あなたの心の願いと叫びを主の前に祈りましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神の恵みの歌に来ました。一人一人のこの叫びを聞いてくださる主よ、その叫びに応えて具体的に手を伸ばして癒し、解放し、働いて勝利と解決を与え、癒しと奇跡を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。脳梗塞の後遺症完全に消えてなくなれ。心臓に触れてください。心臓が痛んでいる方癒されよ。人間関係で苦しんでいる方、このほつれた糸を精霊が溶かしてください。恐れを取り除いてください。全く愛は恐れを締め出します。恐れを取ってください。神の愛に満たされ恐れを取ってください。恐れを取ってください。全く愛を恐れてください。恐れを取ってください。お願いいたします。膝と関節の痛んでいる方に触れてください。完全に癒してください。なんか先週どっかでけつまずいたんでしょうかね。なんかそこが腫れてるのか痛んでるのか、そこに触れて腫れを取って痛みを全くなくしてください。耳鳴りがする方、キリストイエスによって耳鳴りの根本の原因に触れて耳鳴りを取ってください。耳鳴りを消えてなくなれ。耳を聞こえるようになれ。不眠の方、今晩から熟睡できるように、今晩から熟睡できるようにイエス・キリストって命ずるなれ。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子稲が湧く場、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。